耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。行政書士の方いらっしゃいますか？なんかね、この番組のリスナーさんに行政書士の方ってちらほらお見受けするんですけども、本日は行政書士の著者さんが書かれた本をご紹介します。ですがこれはね、いわゆるこの手続きはこうしますとか、試験勉強はこうしましょうっていうタイプの実務書じゃないんです。本編でね、詳しくお話ししますけど、この著者さんはですね、若くして独立開業してからまた一念発起して行政書士の仕事だけにとどまらない様々な手法で活躍されている方なんです。そんな方の一体成功ノウハウというのはどんなものなのかっていうんですけども、実はね、普通の人のために成功する手順を紹介しているんです。一体どんな本なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川フォレスタより出ております横須賀照久著、お母さん明日から僕の会社はなくなりますという本です。まずは著者のご紹介ですが、横須賀照久さん、1979年埼玉県行田市生まれ、株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役、そして行政書士の方です。23歳で行政書士事務所を開設して独立、1年で月商100万円を突破し、25歳の時には初出版、以後私業のマーケティング関連書籍など計17冊を出版し、現在株式会社関連の実務書では日本一の販売実績を誇る著者になっています。さらに2007年からはですね、私業向けの経営スクール経営天才塾も創設して、現在私業にとどまらず中小企業のコンサルティングなどの実績もお持ちの方です。で、今回紹介する本はそんな横須賀さんが書かれた普通の人向けの成功本なんです。プロフィールを聞いてね、なんか全然普通の人じゃないじゃないと思ったかもしれませんけど、実は横須賀さんも昔はすごい普通の人だったんだっていうんですね。で、この本はですね、横須賀さんのビジネス人生をもとに、かなり等身大の成功への道が書かれています。まあ、つまり、普通の人がどうやれば、なんか頑張ろうとか夢はでっかく持とうとか言わずに成功できるのかっていうのが体験談をもとに語られているわけです。ですからね、この本を読む前にね、個人的に押さえておいてほしいのは、まあ、著者の横須賀さんの人柄と考え方。まあ、これをね、この後インタビューで、触れていただきたいと思います。そして、この音声をお聞きの皆さんが、まあ、今後どのように成功したいのかとか、どういうふうに幸せな人生を送りたいのか、それを自分に正直に考えながら、今日の新刊ラジオは聞いてってください。では、著者さんのインタビューへと参りましょう。それでは改めてご紹介します。著者の横須賀照久さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
横須賀さんは今まで実務書を中心に多くの本を書かれてるんですけど、はい、今回の本はなんか普通の人が成功するための真実を語ったとあるんですけども、この方向転換は一体どうして？
方向転換というか、まあ、ずっと言いたかったんですよね。
あ、ずっと言いたかった。なるほど。
で、やっぱり今、まあ、仕事柄法律とか、その経営ノウハウとか営業ノウハウの方が多かったんですけども、
はい。
まあ、どうしてもその資格とか法律って色がついていって、
うんうん、
ただもっともっとこう伝えたいこととか、あったにもかかわらず、なかなかこう、本が企画としてこう通らなくて。
ああ。
で、なんかこう、自分自身がやってきたことを、こう、いろんな人にこう伝えて、こう、元気が出るような、こうメッセージを伝えるような本が書けたらいいなとは思っていて、
はい。
で、今回この機会がいただけたという感じなんですよね。
なるほど。そうですね。本の方は読ませていただいても、今その、まあ、元気がいただけるみたいな話がありましたけど、はい、僕もちょっと元気をもらいまして。
ありがとうございます。
まあ、横須賀さんの結構、半自伝ぐらいになってますよね。
そうですね。うん、最初はこの本書くときに中身全然違う構成案だったんですけど。
そうだったんですか。
全然違ったんですけど、でもなんかこう、編集さんとこう、ちょっと話してて、はい、もうなんか横須賀さんが、思うままに書いてくださいと。
うん、
それちょっと見てみますからっていうので、書きましたね。
そう
すると結局なんかこう、ノウハウってこう中にも書いてますけど、
はい。
例えばなんかこう、目標設定がどうだとか、はい、あるじゃないですか。
はい。
で、まあそれはいいんですけども、それを言ったところで、俺が言ったところで伝わんないだろうと。
お
ー。で、それよりも何をやってきたかをぶつけた方が伝わるんじゃないかなと。うん、そこで、はい、何を考え、どういうことをやり、
うん、
で、どういうふうに思ったかみたいな、
うん、
というふうが伝わった方が、まあ、それを伝えた方が、うん、なんか私が言いたいことっていうのは伝わるんじゃないかなと思ってたら、
はい、
こんな自伝みたいな感じになってしまった
と。いや、すごくいいと思います。そうすると絶対著者さん
その人しか書けないオンリーワンのものになるので、はい、ですから僕も読んでて、まあ、例えばこの本のキーワードはその普通の人が成功するためのってありますけど、はい、この普通の人というのが、まあ、横須賀さん自身のことであると。で、これがまず最初のポイントだと思うんですよね。はい、今でこそ、横須賀さん行政書士のお仕事にとどまらず、いろんな、多岐にわたるお仕事されてますけども、やっぱり23歳で独立される直前とかは、本当に自分は普通だったと。で、これがまずリスナーさんが引っかかるところだと思うんです。行政書士の先生が自分は普通ですって言われても信用できねえよと。
はい、
10年前の横須賀さんが他の著者に対して思ったことと、またそれのちょっとなんか言い訳と言いますか、はい、じゃあ普通の人って何なのってお話を聞いていきたいんですよね。
いや、でもだって、社会人になれなかったんだから普通以下だと思いますけど。
あ、そうですね。
そうですね。普通の人っていうのは、私が言う普通の人っていうのは、はい、なんていうんですかね、この1位を取ったことないし、
はい、
あとはそのなんかこうものすごい大変な思いもしたことない人みたいなところの範疇じゃないですかね。
1位を取ったこともないし大変なことしたことない。
そうですね。例えばなんかこう、例えば小中高大と、まあ、普通に生活を送ってきて、はい、まあ、なんか、ね、学年でテスト1位取ったとか、
うんうん、
なんかスポーツ大会、バスケとかサッカーの大会でなんか県大会優勝とか、
うんうん、
とかはいけない人。
ああ。じゃあ、ちょっとリスナーさんの代弁なんですけど、はい、でも横須賀さん、行政書士の資格は取ってるじゃないですか。
はいはい、
これやっぱりなんか勉強されたんじゃないですか。
勉強はまあ、それなりにしましたよ。
それなりに。それなりに
しましたよ。ただ、私は運が良かったっていうのが半分はあるんですよ。
はい。
大学3年の時に受けて、その時の1年前に行政書士の試験制度が変わったんですね。
はい。
で、今までは公務員試験みたいなテストだったんですよ。
うんうん、
生物とか、
はい、
関東労務省はどれかみたいな、ね。
関係ない。
行政書士関係ねえじゃんみたいなのがあったんですけども、その試験制度が変わって、なんかすごい法律系で受けやすくなったんですね。
はいはい、はい。
で、その試験団体が変わったんですよ。試験作るところが。
うんうん、うん。
だから、まあ、今だから言えますけど、その出題ミスが多かったんですよ。で、私4点もらってるんですよね。その年みんな。
出題ミスがあったから、はい、試験者には全員4点プラスしました
。そうなんですよ、はい。そういう日、そういう時は 何年かついたんですけど、その時に私4点もらってたんで合格できたんですよ。実際は不合格だったんですよね。
本の中に書いてましたからね。その4点によって合格ライン、合格ラインに乗ったという。
はい。
本当にそれなりだったんです。
そうですね。合格率の 10% ぐらいの時なので、うん、なんだろう、不可能な試験ではないかなと。今は受かんないですよ、絶対。難しいんで。
うんうんうん。
それはなんか、たまたまって感じですかね。
なるほど。まあですから、この本で言うとこの普通の人、まあ僕が読むには、まあどん底ではないんですけども、はい、なんかちょっと自分の人生失敗した、あるいは失敗してるんじゃないか、みたいな。
そうですね。あるいは成功できてない感、みたいな。
ああ、なるほど、うん。失敗ではないが、成功では絶対ない
みたいな。そうですね。まああとさっきの続きで言えば、小さい頃になんか一家離散したとか、
ああ、はい、
父親の会社が倒産したとか、はい、そういうなんかネガティブ経験もない人。
ああ、そうですね。
それも普通の人。
一応そうですね、横須賀さんのネガティブ経験としては、はい、大学を卒業して、
はい、
専修大学を卒業して、はい、初めて勤めたベンチャーを1ヶ月でクビになったという。
クビになりましたね。
まあ、そこそこのネガティブな経験ですけども。
そうですね。だからその時点でスタートしたわけなんで、
はい、
なんだろう。私がその当時思ったのは、まあ、会社クビになって、それをハングリーに変えるパワーがなかったんですよ。
はい。
なんていうんですかね。で、それで本を見るじゃないですか。
はい。
で、そしたら、この人なんか自己破産してるとかね、うん、借金が1億とかね、
はい。
それ乗り越えたとかって書いてあるじゃないですか。
はい。
会社クビになったって、そんななんか、ものすごい経験じゃねえなと。
はい。
だから、ネガティブの中でも、すごい上の方というか、楽な方だな、まだと。
うんうんうん。
だからその大変な思いして乗り越えたって人はいるけど、なんか俺の大変な思いってそんなすごくねえなみたいな。
そうですね。
もうリストラって一般名称になりましたからね。
はい。でもよく聞くのは、自分は不幸だと思ったけど、まだまだ世の中にはもっと不幸な人がいるんだから頑張らなければいけないっていう、はい、そういう奮起する人がいますけど、はい、横須賀さんはどうだったんですか。
いやー、私世界一不幸だと思ってましたよ。
それでもやっぱり自分は不幸であるの。
そうですね。本にもね書きましたけど、
はい、
もうなんかこうダメナルシストになるんですよ。
ああ。
そういう時って。
被害者意識というか。
そう、俺、なんか、かわいそうだなとか思いつつも、そんな自分好きみたいな。
で、まあ、そこから、まあ、23歳で、まあ、行政書士事務所を開設して、はい、かなり業界でかなり早い。
かなり早いです。今20代出てきましたけど、当時は、はい、東京界最年少だったと思います。
で、そして、まあ、25歳は初出版と。
はい。
で、どんどん、まあ、今の、成功に近づいていくわけなんですけども、なんでしょうね、まあ、モチベーションみたいなのはどこから湧いてたんですか？
最初の時はモチベーションなんかないですよね。
はい、
もう忘れたいです、忘却したいです毎日。
あ、預金通帳見たくない
で。そうです、見たくないし、お金ないのにビール買って朝から飲んじゃうし。でだんだんそうお金がなくなってきたっていうのが一つのモチベーションですよね。
あ、追い詰められた、
追い詰められたっていう、
排水の陣を敷いたのではなく排水の陣になっている。
そうですね、なんかこう自分でモチベーション作れるほどそのなんかすごい人じゃないので追い詰められて初めてやっぱ火がついたんですよね。
あー、なるほど、
まあ、今日の食費どうしようみたいなとこになると
すげー追い詰められてる。
ゾッとしますよね。
わかります、わかります。そこからじゃあそういう普通の人がやった普通の失敗をリカバリーするにはどうしたらいいのかっていうのを本の中に書いてたんです、はい、
そうですね。私なんかまあ割と特殊っちゃ特殊ですよ。だって新卒で1ヶ月でクビっていうのはあんま聞かないですから、内定取り消しですらないんですよ。
1ヶ月でクビ、
1ヶ月でクビだから。
そ、まあ、詳しいところはちょっと本を読んでいただいて、じゃあちょっとあの本のノウハウの方を少し触れていきたいんですけど、はい、まあ、普通の人が成功するためには、まあ、目標を立てることが重要とおっしゃってますよね。
はいはい、はい、
でこれ個人的にはあの僕ここの本の最初のポイントかなと思ってて、はい、まあ、どういった目標を立てればいいんでしょうか。
そうですよね、まずなんかこうバカでかい目標はもうやめた方がいいですよね。
あ、グランドラインを目指すんだみたいな。
なんかそういう、要は私が思ったのは、大きな目標っていうのは、まあ、なえるっていうことですね。毎日こう、叶わない日が続いていくんで。
あ、わかります、それ。
うん。例えばなんかこう、なんだろう、BMW 買うとかね。
はい。
なんかもう高級マンション住むとか。
はい。
1年やそこらで叶わないですから。
鈴木のケースら買えないよ、みたいな。
あのね、なえるんですよ。そんな自分になえるんですよ。
あ、
夢と目標をまず履き違えちゃいけないっていうところ。
なるほど、
夢は夢でいいんですよ。その変えたいって思ってればいいんですけど、はい、
うんうん、
それを現実的な目標にしてしまうと、うん、これは毎日悩ますね。
なるほど。
私もなんかに習ってこう壁に貼ったんですよ。はい、車とか、
はい、
なんかマンションとか、
はい、
でも毎日だんだん辛くなってくる。俺全然近づいてなくないみたいな。
目標が遠すぎて。
遠すぎて。う
ん、じゃあそれで横須賀さんがじゃあその昔に一番最初に立てた目標ってどんなところだったんですか。
最初は。あれですよ、行政書士の仕事をとにかく一件取るってことです。
ああ、一件取る、いい目標ですね。
うんうん、
あ、一件だったら取れるだろうと。
そうそう。で、そのよくその5年後とか3年後逆算しろって言いますけど、
はい、
できないですから。
わかります、それ。
うん、
本に書いてましたけど。
できないですよ。どうやってやんのみたいな。だってビジネスの知識はそんなにないのに、
はい、
逆算してビジネスモデルがどうで、マーケティングがどうでとかできないですから、
うんうんうん、
もうちょっと現実的な数値というか、現実的な目標はいいですよね。
なるほど。
なんかリアリティを感じるレベルのものがいいですね。うん、
結構あのザックバランに語ってもらっているので、はい、今リスナーさん、いいのかなと思ってると思うんですけど、はいはい、実際よくなんかマイルストーンを設定しろとかっていう話あるじゃないですか。
はい、
小さな目標からどんどん今あの大きな目標につなげていくって、はいはい、そのマイルストーンみたいな目標っていうのに、まあ、全勢力を傾けるみたいな感じですかね。
そうですね。で、ちょ本に書いたかどうかをちょっと覚えてないんですけど、
いや
あのその現実的な目標っていうのが大事で、でもう一つがその自分でこう丁寧に目標を作っていくって難しいんですよ、やっぱり、
うん、
でその時一番簡単なのが憧れの人を作るっていう、
憧れの人、
これも現実的な人、
なるほど、
なんかすごいベストセラー作家でとか、
はい、
もう会社上場しててとか、そういう人はもうあの憧れちゃダメって、
はいはいはい、
届かないんで、そうじゃなくてその知り合いの誰それさん の, あの要は例えば1000万の1000万ぐらいで事務員一人いる、これを目標にするみたいな、は
い、ああなるほど、
リアリティを感じられるレベルの人を憧れるみたいな、
あ、身近で成功してる、
そうそうそう、
そうすればその人から学んだりお話を聞いたりできますからね。
そう、説明がつくんですよ、うん、1000万2000万ぐらい の,、
うんうん、
あの事務所やってる人とかであれば、
はい、
なんでそこまで行ったのかが聞いても納得できる、
うんうん、
でもなんか年商何千億とかなってくるとなんかあのやっぱり素直な気持ちが大事だよとか言われてもなんか繋がんないですよ。
達しちゃってる人ですからね。
そうです、1000億とかに、
あー、なるほど。
よく言ってるんですけど、なぞるっていうのが実は一番簡単で、
うんうん、
でその時目標設定どうじゃなくて、なんかあの人がやってることを真似てみようみたいなのが、早いのは早いですよね、
うん。実際にそうですね、横須賀さんもそうやっていろんな人からお話を聞いて、やれることをどんどんやっていくっていうスタンスで、成功まで、
はい、
まあの、続いてたという。で、あとはこの本のもう一つのポイントとして、まあ、あの独立起業っていうのをまあ進めてるんですけど、はい、これ、どういった意図であのおっしゃってたんですか。
いや、なんか私がその会社クビになって、で再就職っていうね方法もあったと思うんですよ。
まあまだお若いですからね。
でもどう考えても一回クビになった人が出世すると思わなかったんですよね。あとはやっぱりこうもう一回クビになるのは嫌だなっていう。
普通ですね。
そうそう。その解雇権を誰かに持たれてるのはこれは嫌だなと、
はい、
っていうのがあって、でいろいろ考えたんですが、もう最終的に独立起業するしか、なんか自分の思うままにこうコントロールできないんですよ。
うんうんうん、
結局なんか転職するなり就職するなりってのはあったんでしょうけども、結局やっぱ給料決められてしまいますし、
はい、
もう上がんないと思ったんですね、私。
なるほど。
うん、どうあがいても、
うんうん。
で、実力もないし、キャリアもないし、スキルもないし。
はい。
であれば、なんかこう、比較的安全に独立起業できる道っていうのが、 なんかあったらこれはうまくいくんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
あとインターネットがあったっていうのは大きいと思います。
なるほど、まあ、横須賀さんの場合は特に資格をすでにお持ちだったというのが大きいですね。
はい、はい、ありましたね資格、はい、
あれは忘れたんですか名刺に書いてますよね。
ありました、ありました、
うん、なるほど。
資格はまあたまたまですね、
はいはいはい、
で当時あったからそれでスタートできたっていうのは良かったと思いますけどね、
うんうん、また資格がその自信になるというのもあって、
そうそうそう、
あの本当に何も持ってないんだったら資格を取るというのもいいよなんて本で言われてますね。
なんかその成功体験がないっていうのは言い換えると本当に頑張り切った経験がないんですよ、
うんうんうん、
で司法試験とかね、ああいうなんか公認会計士とかああいうのはもうちょっと頭が一緒に任しといてだからそのやり切ったって合格しましたって証明が出るんで、
うんうん、
なんかよくその試験受かった人は試験範囲になるんですよ、
はい、
だから行政書士受かったら司法書士取りたいと思うんですよね、
うんうんうん、
どんどん違う試験の難易度高いのいけるかもしれないみたいな。
なるほど、なるほど。
で何もないんだったらそういった資格を取って実力じゃないや自信をねつけたらいいと思うんですよ、うん、
あ
だから資格 の仕事しなくてもいいんで、うん、なんか一回頑張って頑張りましたねって証明もらったら、うん、頑張れるってことが分かりますから。
ああまあ、普通の人っていうのはこの本でいうところの、まあ、そう頑張れない人、はい、で頑張った経験もない人という、はい、でそれに対して自分でもあまり気づいていなくてと、ちょっと頑張ったらあの小さな目標を達成できるって、
はい、
でそういうあの成功体験というのを積み重ねていけば本当大きな成功まで続くんだよという話を本の中でざっくばらんに書いていると。
そうですね、
うん、
あとねその独立企業って言葉がねでかいんですよ。
はい、
なんか独立企業っていうとなんかすごいことをしなきゃいけないみたいな。
そうですね、
なんか会社を作ってみたいな、
今から城を建てるみたいな感じですからね。
そうです、もう実際そうじゃないですよ。単にこうフリーで動くだけなんで、
はい、
あのそんなに大ごとじゃないですよね。
あ
私もだって最初独立企業しましたって23で言うのが恥ずかしかったですもんそんなレベルじゃねえ、うちも 6畳1間の木造アパートだし、
はい、
家なんか事務所開いたとか言えないみたいなでもそれで心の抵抗を取ったのが独立企業しましたじゃなくてフリーで活動してますと、
はい、
こういう言い方にしたら楽になったんですよ。
ああなるほどなるほど。やっぱり考え方一つでちょっと変わってくるっていうお話ですね。
そうですね、そんなね大げさなことじゃないんですよ、
うんうん、
今結構その、まあ、勤め人しかしたことない人は分かんないのかもしれないんですけども、
はい、
結構ね半分勤めて半分フリーみたいな人増えてますからね。
多いですね最近は、うん、本当に。
だから働き方もこれだけなんか10年前とかね難しいと思いますよ。あの今働き方がすごい多様化してて、
はい、
それ認められてるじゃないですか、
うんうん、
10年前とか そうだねそのくらいだとこうもう独立企業するんだったらなんかもう中途半端は許されないというか、
はい、二足のわらじは許されないみたいな、
そういうところがあったんで、でも今はなんかどんなことをしてもなんかノマドだってあるし、
うんうん、
なんか認められる世の中になったのはいいことだなと思いますね。
あ、まあ、つまり横須賀さんが経験した時代よりももうちょっとその横須賀さんのノウハウというのがやりやすくなっている。
やりやすいと思いますよ、うんうん、特に何なんかいろんな形があるんで、もうそれこそなんか正社員に勤め上げなきゃいけないみたいなっていうのは私の時は10年前ありましたからね。
はあ、
もうだからもう勤め上げるも何も正社員なれなかったじゃんみたいなな
るほど、結構ですねお話聞いてきたんですけど、はい、最後にじゃあ横須賀さん今回の本なんですけども、はい、どんな方に一番読んでほしいかってそれを教えていただけますか。
そうですね、まあいろんなその切り方というか分け方があると思うんですけど、はい、もうなんかこうどうせと思ってる人ですね。どうせ俺の人生こんなもんじゃないかなみたいな、
あ
私の人生ってこんなもんなのかなみたいな、
うんうん、
なんかちょっと諦めてる人、
はいはい、
分かってるんだけど本当はなんかいろいろやりたいことあるんだけどなんかこう分かったような気がしてる人、
うんうんうん、
だから別にそんなすごいこともしてきてないし、
うんうんうん、
なんか大変な思いもしてきてないし、うんまあ、こんなものなのかなみたいな、
うん、
でも本当はなんかやりたいことがこうあるのに、
うんうん、
みたいな
方に、あー、そうです
ね、あとはもうちょっとこう転職とかをして失敗してとか、あとは病気で会社行けなくなって休んで、
うん、
でもう会社ではもう収入上がんないなとか、
はい、
ちょっと俺の人生終わってんなみたいな、
はい、
人は大丈夫ですと言いたいので、
なるほ
ど、そういう人はなんか向いてると思います。
わかりました、まあ、完全に打ちひしがれてるというよりはまだちょっと俺なんとかなるんじゃないかと思ってるけどやり方が思い浮かばないという。
そうですね、
うんうん、そういう人に対してまあ大丈夫だよこういう方法があるよと教えてくれる、
はい、そうですね、本当に今日の食費がないって人は働かないといけないんで、
まあ、そうですね、本買ってる場合じゃない
そうです、ね、
はい、わかりました、本当にですね希望が湧いてくる、まあ、元気がいただける一冊だと思いますのでぜひ皆さん読んでみてください。というわけで、著者の横須賀照久さんでした。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では書籍情報です。お母さん、明日から僕の会社はなくなります。 横須賀照久著、角川角川フォレスタより税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本、また著者の横須賀さんいかがだったでしょうか。本の内容としてはですね、僕やっぱり年代が近いっていうことがあるかもしれませんけれども、とても共感できる本でした。まあ、例えばね、ビジネス書でよくある5年後10年後の自分を想像しようなんていう意見に、いや無理だよなんて言っちゃったりとか、あと勉強するっていうお話も、まあ、習得しようとするんじゃなくて、その都度調べるぐらいの感じで勉強した方がいいよっていう、まあ、従来の成功本だと敷居が高い、ハードルが高い、こんなの無理だよって思う人にはかなりちょうどいい塩梅の本だと思います。ですからね、アプローチの手順としては、あの精神論よりも体験談が多く、かつすごい、あのなんていうんだろうな、等身大の意見が多いので、あの頑張るのは辛いんだけど今自分いけてないんじゃないかなんて思ってる方は一回読んでみてほしい一冊です。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。